でも、金曜日に、千春さんと赤根先生がチラシ配りをしてくださって、なんと240枚配れたっていう、その数を見てびっくりしたんですね。奈良でも240枚も配れないんですね。あまりにもこうなんか、まあ、子どもたちが多いっていうのもあるの と、奈良の場合は下校の時を狙っていつも配らせてもらってたので、やっぱりちょっとバンビ放課後に残る子たち のいてたりとか、部活動とか残ってたりって全員配れなかったりするんで、多分240枚で全校生徒なのかなって思ってびっくりしました。もうチラシ配れただけでも、もうそのチラシを見て、もう教会ってあるんだっていう、もうそのそこの種まきから始まって、で昨日は13人の友達ここから見てるんですね。じーって見て、車が通ったらあの車が止まるのかなとか言いながら、そしてこうちょっと通りのところにスタッフの先生たちが待ってくれてとか、来るかな来るかな、ドキドキして、13人14、13どっちだったんでしょうか。でもなんか嬉しく思いました。そしてなんかゲームとか、やっぱり初めてするゲームとかばっかりなので、お友達がキャーとか言いながら、この白い線は転がしどっちをしたんですね。ここの転がしどっちで大きい白いボールを転がすんですけど、なんかその優しく転がしてるんですけど、キャーって言ってる声が新鮮だったというか、なんかすごいな、楽しいな、やっぱりこう自分自身が電動好きだなとか思いながら、でやっぱりお友達がいるって素晴らしいな、この小さなお友達がまた来月も来るようにして、もちもちずっとずっと、もしメリック礼拝に移行していった時に来続けてほしいなって思いました。本当にこう皆さんのお祈りで、そしてまた支えられ、これから五条がどうまたね、多分奈良のスタッフは散らかしすだけ散らかしてたって帰ったんですね。6時から7時会があったので、なんかこの後お片付けとか大丈夫だったのかなとかちょっと思ったんですけれど、楽しく過ごさせていただきました。また祈り続けていきたいなって思いますし、五条の先生たちが誰がどうなるかもわからないんですけど、頑張っていってほしいな、そしてまた赤見先生と一緒にメリックを支えていってほしいなって思います。で今日のところなんですけれど、こんなものを果たされて多分ちゃんとできるのかなって心配なんです。いろいろ久しぶりに来るといろんなことが変化してたりとか、試行錯誤で赤根先生が楽しくというからしくいろいろ礼拝されてるんだなっていう様子も見ることができて嬉しいんですけれど、御言葉の光ヨシワキです。皆さんヨシワキってどう好きですか？私はなんかワクワクするんですね。一章のところ最初のところからも強くあれ、大きくあれ、ヨシワを励ます言葉があります。そしてヨシワキなんですけど、簡単に言う、本当にもうざっくり短く言うならば、ここに書いてある通り、ヨシワによるカナンの地征服の、まあ、記録、戦いの記録でもあるわけです。でヨシワキを書いたっていうのは、まあ、ヨシワだろうと言われています。でもそのヨシワキの最後の方にヨシワが死んで亡くなっていくところの記事があるので、全部ヨシワが書いたのかなっていうのはちょっとわからないんですけれど、まあ、ヨシワ自身の死も記録されています。だからもう一人ぐらい誰かが書いただろうとは思います。でヨシワの死後の書にいろいろな部分が編集されただろうとは思うんですけれど、でもこのカナンの地、神様が約束した場所ですよね。その地の征服の記録です。で、まあ、ざっくりもうほとんどの方はご存知だと思うんですけれど、あらすじを言うとしたら、神様はアブラハムの子孫を祝福して、じゃあアブラハムの子孫が地上のすべての民族の祝福となる、そういう契約を結ばれました。そしてアブラハム、イサクって時代が変わって、その息子ヤコブの時にその子孫たちはエジプトに移住します。まあ、そこいろいろあったわけなんですけど、その後ヤコブの子孫たちが増え広がっていったので、イスラエル民族となっていきます。でエジプトの王が迫害されるわけです。神様はモーセを通してイスラエルの民をエジプトから救い出します。で約束の地カナンに向かわせて、まあ、立法を与えて聖別をし、そして祭司に務めというか王国に務めを与えるわけなんですけど、 信仰に神の窯に入ることはできず、まあ、40年間アラノをさまようわけです。でその時の指導者はモーセだったわけなんですけど、モーセから指導者として引き継いだのがヨシュアです。でイスラエルの民たちはヨシュアに引き入れられてヨルダン川を渡るように命じられるわけですけど、神様が約束したカナンの地に侵入します。ですがその土地っていうのはまだ約束されているんですけど、まだイスラエルのものじゃないんです。約束されているのに、これから私は約束しているけど、これからあなたたちが自分たちのものにしていくんですよって言われるわけです。なんか面白いですよね。なんか約束されてたらそのままもうなんか出来上がった状態っていうんですかね。くださったらいいのに全然出来上がってないというか、むしろ自分たちのものとして生きなさい。でこの戦いの記録だけを見ると、まあ、旧約聖書って怖いなとか、なんでそんな戦いするんだとか言われるわけですけど、ちゃんと背景を分かっていると神様に約束されていたのは、もともと神様のもの、神のためのものでした。で彼らは町を占領していって、またその土地を、まあ、住民部族間で分配するんですけど、その経緯が、まあ、ヨシュアに書かれています。で14章に入るまで、今日は14章がメインなんですけれど、13章でヨシュアはこう言ってます。年を取って老人は、ですからそのリーダーを交代していくっていうところなんですけれど、それはまあ自分自身の死が迫っていて、そしてそれでもまだ占領していない土地があるんですけど、神様が命じられて相続地の割り当てを行っていくんです。14章に入り、12部族の中で一番大きいユダ族がヨシュアのところにやってきて、その時ヨシュアの相棒であったカレブがヨシュアのところに来てのところが14章になる。もうなんかそう、皆さんちょっと、ね、ちょっとだけ後に覚えてきてもらえたらなと思います。で、まあ、ヨシュアとカレブと覚えておられると思います。ヨシュアとカレブの2人がだけが、まあ、さ初めカナンの地に12人偵察に行くわけなんですけれど、ヨシュアとカレブの2人だけがあの土地に言っていくわけです。約束の地だから私たちのものになる。信仰を持って戦うことを民に進めたわけなんですけど、他に偵察に行った者たちは、あそこは大きな巨人が住んでいる、なんか大きな要塞もあるから無理だって言うわけです。で悪い知らせを持ってきて、まあ、民の心をくじかせるわけです。でその今度はあんなところ行けないから、やっぱエジプトに戻ろうとか言うわけです。でそのために聖書朗読をしてもらいます。40年間アラノをさまようことになります。20歳以上の女たちの全てが亡くなりました。ヨシュアとカレブだけがその時代のその世代のものとして生き残って、約束の地に入ることが許されたわけです。モーセもその時リーダーでしたけど入ることはできませんでした。ですが許された女たち、その2人、いわゆるヨシュアとカレブと戦い抜いた人たちです。14章を読むと何回か出てくる言葉があります。聖書朗読してもらったところなんですけど、黄色のところですよね。最初から読むと、私と共に登っていった私の兄弟たちは民の心をくじきました。しかし私は私の神主に従い通しました。これカレブが言っているんですけど、このくじきましたっていうのは、偵察に一緒にいた者たち、他のためにあそこは無理だ、そして自分自身もということで民の心をくじかされその誘惑とくじきましたと言っています。他もあります。でもあなたが私の神主に従い通したから、そして次ですね、彼がイスラエルの神主に従い通したから、この従い通したという言葉が何回か出てきます。でただ単に従ったというのではなく、従い通したというのです。でこの従い通したというのをちょっとこう考えてもらったら分かると思うんですけれど、もうちょっと詳 詳しく調べるなら完全に従ったっていうことです。完全な心を持って一途に迷うことなく主に従ったんです。約束の地を探るために偵察に行きました。でイエス様と同じ、それは彼はユダ族の部族でした。で彼の純粋さ、信仰、勇敢さ、忍耐というのを本当に見習うべきものがあるかなと思います。で初めの部分ですけど、8節のところに民の心をくじいたあったわけです。で彼には強い信仰が与えられています。そしてこの強い信仰があったわけではなく、民の心をくじかせて、それでも大丈夫だ、ヨシュアとカレブは行こうと言ったときに、なんと自分の仲間たちですね、仲間たちが彼らに石を投げつけて殺そうとして、そんなことやってられない、殺そうとさえしたという記事が、そこは民数記のところにあったんですけど、民数記14章10節に書かれています。石を投げつけようとしました。ですがその神様がそれを止めるわけなんですけど、このまま進んでも民たちは殺されてしまうわけだから、こいつら殺してエジプトに戻ろうって思ったんです。彼らは以前の生活ってどうだったでしょう。エジプトから脱出できたことです。エジプトにいた時にはエジプトにいた生活の文句を言って、いつまで神様約束をしてもこんな奴隷生活するんだって言っているのに、今度出てきたら出てきて、やっぱりエジプトに帰りたい、なんかこんな話前もあったなって思うわけなんですけど、奴隷として扱われて虐げられていて、そしてまたそこから主なる神様が救い出してくださって約束の地に導く言われたのに、再びエジプトに戻ろうとしたんです。これが本来の人間のありのままの姿だと思います。一瞬にして神様を忘れてしまう。でそして自分で何とかしようとしてもがくんです。不思議なんですけど、神様は約束の地を必ず占領とか与えると約束してくださっています。ですがそこに何も問題がないとは言っておられませんでした。自分たちで攻め取らないといけませんでしたし、戦いがないということも言われませんでした。何よりも最初に初めにヨルダン川を渡るように言われました。ヨルダン川はとてつもなく大きくて、とても冷たい川です。約束してくれたのに、この民を引き連れていくんですかと思ったと思います。信仰生活も同じです。永遠の命は約束されています。信じたら永遠の命が約束されているけれど、でもそこにはいつそれが与えられるか、たどり着くか、そしてまた不完全な人間に約束されているものですから、やっぱり不完全なもの同士、まだ未完成なので、いろんな問題が起きてきます。そしてそれ人同士だけじゃなくて、自分の心の中にも葛藤があったりします。進んでも進んでも、いつその約束が実現するんですか。ある若い子が言いました。私には神様に約束されている御言葉が与えられているんだけど、それいつになるのか分からなくなってきて不安になって、それだったら約束をもらわない方が良かった、なんか変に希望だけもらってるような気がする、言った人がいるんですね。でも神様が与えられたのは絶対だって言った聖書、そしてまた歴史を見たら分かります。何の問題も解決しないクリシャンになったのにという人もいます。でクリシャンになった方が苦しいっていうふうに思う人もいます。でもそれは救われて新しい道に入ったのにエジプトに帰ろうとするからです。新しい道、つまり新しい生き方が与えられたのに、古いもの今まで生きようとするからもがいて苦しいの。つまりエジプト、この世と言っても過言ではないと思います。この世というエジプトに帰ろうとしてしまう。そして問題が起きるたびにこの世の法則で解決しようとするから、 く葛藤が起きてしまいます。行き詰まってだんだん大きくなってしまいます。ですがヨシュアとカリブは違いました。カリブはどこまでも信仰に立っていたんです。たとえイスラエルに全ての民が反対しようとして事実彼は石を投げられようとしたわけです。それでも自分たちは主の御心に従うんだという覚悟、信仰があったのです。この物語とかを、物語ではなくてこれ歴史の一部分ですけれど、読み進めていくならば確かに過去、日本の歴史の中でもそういうことがあったわけです。キリシタンの時代もありました。皆さん沈黙とかもご覧になられた方いられると思います。あれが事実どうだったかっていう、実際踏み絵をしたかしないかとかそういうことじゃなくって、自分はその信仰を迫られた時、周りの民がたとえ全員否定したとしても、今までたった一人のクリスチャンだったらどうだったのかなとかふと思わされました。自分はそれでも神様に従い通すという覚悟ができているのか、一体なぜ彼らはこのように言うことができたんでしょうか。それは彼らは全能の主が私と共にいてくださる、いてくれるというのは単なる思い込みとかではなくて、強い確信を持って、そして自分のものとして生きていたからです。神様が約束したことは必ずなる、信仰に立った時に見えてくる世界と、不信仰に立った時に見えなくなる世界があります。不信仰になって立ってしまったら、もう全部が否定的なものと思ったら見えるわけです。信仰って時々思うんですよ。なんか自分をただ単になんか神様の約束を握りしめて、なんだか非現実的な世界に生きようとしているのかなって思ったことないですか。私はありました。自分が家族の中で迫害されている時に、これ自分が否定されていることをもういいやって思ってしまったら、私はもう枠に生きれるのかなと思ったことがあります。信仰をなくした方が楽なのかな、まあ、この世の人たちとうまくやっていけるのかなみたいなことを思ったわけです。ですが確かに揺り動かされることもない、それを聖霊様と呼ぶ聖霊様と思うんですけど、憎なる自分を否定したいって思うと、もう苦しい、嫌だって思うと、やりたくないって、でもなんだかこうふつふつと自分の、もう一人の自分、それを霊的なと言えばそうかもしれません、それ聖霊様の声と言えばそうかもしれません、もう否定したくてもつらくても、でもやった方がいいんだろうな、やりたい、やってみたいとかで強い、なんかこうせめぎ合いを2つの自分、2人の自分がいるように感じたこともあります。これをもしかしたら霊的な戦いというのかもしれません。私たちは目に見えるものだけで判断してしまいがちです。でもその背後に物事の全てですけれど、神様の手がある、見てがあるということを忘れてはいけません。イスラエルの全回収が彼らを殺そうとした時に、その時主の栄光が会見の天に現れて、イスラエルに現れて、いつまでも主に従おうとしないイスラエルに対して主は疫病に彼らをまた滅ぼしてしまうと言われました。そして確かに彼らは身を据えて大いなる心にすると言われたんです。まあ、モーセの取りなしによって、まあ、神様許しを与えられたわけなんですけれど、民たちはまだ見ぬ敵におじけづきました。実際まだ戦っていないんですよね。噂であったとか、まあ、ちょっと見たとは思うんです、見たわけなんですけれど、でも実際には戦っていません。そして強いという敵の噂を信じました。つまり神様の言われたことよりも人の言い伝えや噂の方を信じたんです。これがサタンのやり方です。サタンは言葉巧みに使います。そしてまた目に見えるものを信じさせようとしてしまいます。そしてまた恐れを与えます。神様の言葉よりも 創世記のところそうでしたよね。アダムとエヴァが盛んに欺かれた時に言葉巧みに卒業化されました。私たちカレブやヨシュアのように強い信仰を持つのどういうことでしょうか。神様の御言葉をまっすぐに純粋に信じる。他人の目を気にする噂ではなく、また世の言い伝えではなく、御言葉をもっともっと御言葉を詳しくと握りしめて歩んでいきたいなと思います。神様に与えられた思いがあるという、それは決して大人だけではありませんね。小さなお友達もそうです。そしてまた職場でもそうです。世代関係なく周りというのを気にします。でもしかしてそれはもうちょっと民族的に言うと日本人特有の文化も相まっていることもあるかもしれません。和の精神時には素晴らしいですけど強すぎるですよ。そしてまた魂の問題ですけど、先ほど私自身は二人の自分がいるかのようにと言いましたけど、この魂の問題というのは決して他人が入り込むことのできない領域です。自分自身でしか取り組むことができません。どれほど体を痛めつけられたとしても、言葉を投げかけられたとしても、自分の霊的な領域っていうものがやっぱりあるんです。小さい子供が小さくなくてもいいんですけれど、うちの、息子を例えると、息子はもう24になろうとしているので、そんなにもう今はないんですけれど、中学生の頃とか、反抗する反抗って全然体としてないんですけれど、どっちかっていうと母が何かこうブツブツ小言を言い出すと、なんかもうフリーズするんですね。男の子だから言い返せないのか、言葉がうまくないのか、全くだんだん言葉発さなくなるんです。で、女の子は娘いますけど、どっちかとやり合うことができるんです。そんなに皆さんの家庭はどうなのかわからないんですけど、でも確かに息子はなんかフリーズしてるけど、ここに何か持ってるなっていうのはあるんです。でそこは決して私も入り込むことはできません。言ったら面倒くさいから言わないだけなんだろうな、でも実際お母さんそんなこと言ってるけど本当はって思ってるんだろうな、それは心の領域です。そしてまた霊の領域が、母が言ってることと、そしてまた神様どうしてほしいんだろうという葛藤があって、本当は自分のもっとこう言って反抗したいけれど、本当は反抗しない方が神様に喜ばれるんだろうとか、なんかそういうせめぎ合いみたいなのがあるわけです。霊的な領域って親であっても入り込むことはできません。そしてその部分に解決で与えることができるのは父なる神様だけです。命の創造主やお方だけがその霊的な領域に解決を与えることができます。しかしその解決を与えよう、永遠の命を与えよう、いくら神様が言ってもそれを受け取らない限り自分のものにはならないわけです。イエス様はこう言われました。皆さん読みたいと思います。せーので、私の友であるあなた方に言います、体を殺してもその後はもう何もできない者たちを恐れるはいけません。これはたとえ体が痛みつけられたとしても、そしてまたいろんなこと周りであったとしても、私たちの恐れるべきお方、そしてまた従うべきお方は神様だけです。体を殺してもそのが何もできない、つまり霊的な領域、魂の領域は他の人は誰も何もできないんだということをイエス様は言われました。カレブは他の者たちからの強い反対にあったにもかかわらず、その信仰の立場を変えませんでした。そして他の人々からの圧迫っていうものを耐えただけではなく、長い時間耐えることを強いられました。14章の9節からです。二重の鍵括弧のところなんです。 と今日も読んでもらいました。あなたの足が踏む地は必ず永久にあなたと共、あなたとあなたの子孫の相続地となる。あなたが私の神主に従い通したからである。ご覧ください、イスラエルがアラノを歩んでいたときに主がこの言葉をモーセに語って以来45年、主は語られた通りに私を生かしてくださいました。ご覧ください、今日私は85歳です。ここで45年間って彼が言っています。40年間アラノに生活したわけです。そして40年間そのプラス45、5年ですよね。5年間もこれは約束の地によって戦いを意味しています。モーセから必ず約束の地に入る、その地を相続することができると言われているんですけれど、45年かかったということです。ですがその間はこの約束を握りしめていっています。40歳しかしもう一方の側から見るならば、この間他の不信仰の人たち、この約束は無理だって言った人たちと45年過ごさないといけない。とても辛いことだったと思います。自分は信じています。でも信じているんだったらその放浪はしなくてもよかった。不信仰のゆえに40年間さまようと思ったんです。ですが耐え忍びました。そしてまた彼の中に家族と民族の意識があったわけです。自分一人わけにはいかない。このことは信仰者の生活というものを表しているように思います。神様から与えられたものってとてつもなく大きな素晴らしいものです。ですがそれを独り占めするんだよ。彼らと共に忍耐を持って、もちろん滅ぼされていったもの、亡くなっていったものもいると思います。ですが45年間握りしめていったわけです。この地上にいる他の人々と同じように生活をしていかなければいけませんでした。私たちの信仰生活も同じだと思いませんか。決して周りの全てが同じように神様を信じているわけではありません。教会一歩出たら違います。職場でも学校でも、もしかしたら家族の中でもかもしれません。ですが他の人々と同じように生活し、そしてまたアダムが罪を犯したことによって呪い、つまり死も受け入れて生活していかなければいけません。なんかなかなか約束は遠いなって思う時があります。それでも生きていかなければいけません。それでも信じていかなければいけません。45年ってとっても長いと思いません。アラノの旅って、私アラノに生活していないのでわからないんですけど、なんか明日どうなるんだろう、来年どうなるんだろう。でも毎日毎日その約束を握りしめていかなければいけません。45年って長いなって思います。どれくらいの忍耐を待てるでしょう。もちろんこのところから神様は忍耐を学ばせた、従順さを民たちに学ばせたということもメッセージすることはできます、ね、ですが信じ続ける、約束を握りしめ続ける、もはやなんか意固地になってたりしなかったのかな。いろんなこと想像します。そしてこういうことも思い浮かべました。イエス様が弟子たちを船に乗せたことですよね。向こう岸に渡らせた話を少し思い出していただきたいんです。イエス様は弟子たちに船に乗り込ませました。そして乗り込ませて、その船はどうなったか、弟子たち漕いでも漕いでもなかなか前に進むことができませんでした。そして夜中の3時まで漕いでいた、ありますよね、聖書の中に。で向かい風が吹いて、そしてまた辺りが真っ暗になっていったわけです。夜中の3時っていうことを思い浮かべてほしいと思います。私最近すごく早く目が覚めるんですね。もうなんかもう何回起きるんだ、まあ、ワンちゃんがいるっていうのもあるかもしれませんけど、どんどんどんどん目が覚めるのが早くなる。まだ昨日なんかまだ1時半だ、起きたら1時半ってどういうことだって思ったんですけど、そこから次4時半とかだったんですけど、 の3時だいたい真っ暗です、まあ、星とかもなくなっていくんですよ、ふと思ったんです。あ、こんなに真っ暗だったんだ、真っ暗の3時。でもその時にイエス様が現れてきてくださって、夜明け前が最も明るくなる前直前ですよね。その暗い、一番暗い時に皆さん歩いてくださいました。パウロはこのことについて結局言葉出ないんですけれど、ローマ人の手紙13章12節こう書かれています。夜は深まり、昼は近づいてきました。一番暗くなった後には輝かしい神様の光が訪れると約束されているんです。ですから一番暗いなと思うと、辛いなと思うときに、どん底だと思うときに、私を育ててくださった宣教師が言いました。自分が一番低いとき、一番深くあるように言われる言葉になります。それなぜかというと、一番低くなっちゃったらもう地面を見ることをできなくなる。もう自然に顔が上に上がる。だから自分が一番どん底に落とされていると思うときは、あ、次は自分が顔を上げるときが来るんだな、神様の栄光を見上げるときが訪れるんだということを覚えておいてくださいって言われました。ですから、もちろんなんかどん底の途中って全然そんなこと思いないんですね。もうなんか励まされたりしても全然嬉しくなかったりとか、そんなん言ってもあんたは分からないだろうとか思う時もあったりします。ですが本当にどん底になったら、何にも希望がなくなったら顔を上げるしかなくなる。その時を神様が素晴らしい時として覚えてくださっているという言葉にもこうあります。あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。とても有名な言葉です。約束があると信じて忍耐を持って歩み続けたいなと思います。そしてカレブが驚くべきことを次に話します。10節の途中からなんですけど、ご覧ください。今日私は85歳です。モーセが私を遣わした人同様に今も私は壮健です。私の今の力はあの時の力と変わらず、戦争にも日常の出入りにも耐えうるものです。85歳ですと言っています。もちろん寿命が長かったっていうのもありますけど、それでも85歳っていうのは決して若すぎるっていうのはありません。80歳超えされておられる方何人おられるでしょう。ここに今も私は壮健です。そしてまた今の力はあの時の力と変わらず、あの時ってどの時でしょう。神様が約束してくださった45年前と同じだっていうんです。めちゃめちゃエネルギッシュですよね。なんかちょっと自分の年だなって言ったらダメだなって思うぐらい思わされました。85歳の人が戦争に耐える力を持っていました。カレブが持っていたのは決して気力だけではなかったと思います。その心もそうです。その信仰もそうだったと思います。むしろどんどん若返っていったのではないかなと思います。初めの気持ち、つまり初めの愛、最初の気持ちも全然薄れていなかったわけです。聖書にエペソの教会にある人たちに使徒の教えをしっかり守っていたけど、初めの愛から離れてしまったっていう箇所があったりしますけど、でもそうではなくて、彼では初めの心をしっかり持っていました。彼の素晴らしさって、その心、信仰っていうのはこう見たら決して枯れていくのに、どんどん新しくされていって成長していくんだなと気づかされます。肉体っていうものはもちろん限りがあるので衰えていくこともあります、まあ、テレビとか見ていると90代の人が筋トレしてムキムキになっているのとか見たことありますけど、あれを見てちょっと余談ですけど、小畑先生は筋トレにハマっているので、うん、 けるかなって、それ神様の栄光なんてちょっと言うんですけど、いやあれ見たら俺も全然いけるなって思うねんとか言って、ちょっと筋トレにすごくハマって、なんかプロテイン興味がありました。まあ、ちょっと余談ですけど、どこまで筋肉流々じゃないな、流々じゃないんですけど、まあ筋トレされるのかなと思って楽しみにしていますけど、体も実はいくらでも鍛えることができるそうです。筋力弱まって、スピードは弱まって速まっていくみたいなんですけど、筋肉を裏切らないっていうことがあります。なんか誰かが言ったみたいな、筋肉を裏切る、うちの若い子が言ってたのかな、忘れてたんですけど、プロテインを愛飲している子たちと、まあ、シュワン君なんですけどね、昨日来てくれた東方先生、すごくプロテインの話をして、筋肉って裏切らへんよなって、いやいや、イエス様の方が裏切らんやろってちょっと言いたいんですけど、うん、そういうふうに話して、肉体の成熟っていうのはもちろん何もしなかったら届いていきます。同じです、心も同じです。何もしなかったら、今までいくんです。何もしなかったらどうなっていくでしょう。やっぱり周りの声とかを聞いてしまうんです。どうしても 99% 日本だったら 99% まだ真実なことに神様をしていない人たちが多いですから、どうしてもその声が大きくなってくるとき、大きい気がしてくると思います。でも信仰というのは成熟していきます。同じように肉体と一緒に成長していきます。パウロはこのように言いました。とても有名ですけど、皆さんに読みたいと思います。最後まで、ですから私たちは落胆しません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。時を経るほど、時が経ってば経つほど、内なるは何か新たにされていくことができるんです。有名なビリー・グラハム、牧師が、彼が何千人何百万人という人導いたわけなんですけど、大伝道師ですけど、もう100歳に近づいている時にこう言ったそうです。年を取っていることを嬉しく思う、だけど霊的に成長して、とてもそれをたくさんのことを学んでいるからだ。天国に行って主と共にいることが待ち遠しいって言ったそうです。100歳になってもまだ若い時と同じようにワクワクしてる。なんか年を取る、そう思うと決して否定的じゃないんだなと思います。信仰生活長くなればなるほど、なんか若い時と違う楽しさ、私まだそこまで先輩の方々に思いして語れるものではありませんけれど、長く生きたら生きるほどその分成長する時間がたくさんあるんだと思うとワクワクします。神様との時間がより長く与えられている方です。でより期待することが増えていきます。今朝も若い子の信仰を見て励まされてきました。ちょっと後でお分かりしたいんですけど、今持っている情熱は冷めてしまうんでしょうか。いえ、そうではなくて、ヨシュアとカレブを見るならば、どんどんどんどんその情熱は燃やされていくわけです。イエス様のことは多分皆さんも若い時にもっと理解しているのなんでしょうか。そして自分を制限していた、まあ、この肉体というかものがどんどんそがれていって、さらに神様と生きることの素晴らしさを体験していきます。以前生まれた時に、映画ですけど、ベンジャミン・バトンという映画があったと思います。ご覧になられた方はどれほど怒られるかわからないんですけれど、老人で生まれて赤ちゃんで死ぬっていう映画なんです。これはあの SF というかファンタジーの現実の話ではありません。そういう映画があったんですけれど、一番気持ちが若い時に一番愛する人の腕に、それ最後は、まあ、お母さんに抱かれて亡くなっているっていうことだったんですけど、とても面白いな。年を取る、取るという時、与えられる、 神様を信じるならそうありたいと思います。言葉にもありますよね。イザヤ40章31節で、主を待ち望む者は新しく力を得て、わしのように翼を広げて登ることができる、走っても力が衰えず歩いても疲れない、3匹もありますけれど、そのように歩んでいきたいなと思います。じゃあその後彼はどうなったでしょうか。こういうふうに言うんですね。非常に野心的なことをヨシュアは願います。呼びます。今主があの日に語られたこの産地を私に与えてください。そこにアナク人がいて、城壁のある大きな町々があることはあの日あなたも聞いていることです。しかし主が私と共にいてくだされば、主が約束されたように私は彼らを追い払うことができます、と言いました。カレブの願いは他の住人による悪い噂によって奪い取ることもできなかった、巨人が住んでいたアナク人住む道が進む町が与えられることでした。そこどういうところだったでしょう。そこはかつてのアブラハムが住んでいた町でした。そこに主が現れてくださいました。イサクもヤコブも住んだことがある町です。そしてヤコブの妻ラケル、除く妻たちが葬られて、先祖たちが愛してくれなかった場所です。そこを神様が約束してください、そこをくださいと願いました。神様との出会いをした極めて重要な場所でした。いつか読んでもらうと分かるんですけど、一つだけ問題があります。まだ自分のものと楽事が住んでいるんです。そして彼がその時何歳だったでしょう。85歳は全然やる気じゃないですか。なんか他の人がもう行ったらいいよっていう感じじゃなくて、もうあれは私のものだ。まだイスラエルの領地にはなっていません。ですがその地に割り当てはもらいました。それは簡単なことではありません。ですがそれを占領するために自らあえて厳しい条件を飲んでいるような気がします。この問題に対して彼は何と言ったでしょうか。主が私と共にいてくだされば、約束されたように私は彼らと言われたと。すごいなと思いませんか。なんかこう、もう年寄りだって言ったらいけないなって思いませんか。主が共にいたら年齢なんて関係ありません。必ず勝利できる宣言しています。そして条件なんて全然人間的な目で見る条件関係ないのということも知っています。この前の11節だと、モーセを使わした人同様に今も私は創建ですと言っているんです。問題ありません。強がりでしょう。そうではなかったんです。主が共にいてくだされば、主が約束されたように追い払うことができます。御言葉にありますよね。弱い時こそ私は強いと。これは事実です。こういうのを何て言うかというと、信仰の目を持って見るということです。確かに人間的に見ればもうもっと若い人たち譲った方がいいんじゃないかとか、そういうことも考えることができます。力もないかもしれないかもしれません。何ももしかしたら人間的に見たら比べると他の人とも衰えることもあるかもしれません。でも信仰の目を持って見るのが創建なんです。主がそのようにしてくださいます。彼のような信仰の目を持って歩みたいなと思います。私たちは現実的な消極主義者じゃなくって信仰のように信仰的に積極主義者になりたいなと思います。神様の御心が何かを求めて、それが御心ならば人間的に見て否定的なものがあったとしても必ず実現する。私たちの信じる神様はとても偉大なお方です。この全知万物を作られ、私たちを作られ、 私たちを永遠の命を与えるために全てを惜しまずに与えてくださった。ですからその全てを成し遂げるためにはその全ての力を与えてくださったんです。この方により頼んで信仰の目を持って積極的にありとあらゆることを行っていきたいなと。もちろんタイミングであったりとか必要な力とかも神様から、ただがむしゃらに何も計画性を持たずにということではないと思います。ヨシュアのテーマとなる言葉というのは一生のところから何回も強くある、大きくある、これは信仰者にも与えられている言葉ではないでしょうか。このような話があります。もしかして聞かれたこともあるかもしれないんですけれど、アフリカにアメリカから2人の靴製造所の社員が調査に行きました。でこの2人の社員はアフリカの国に訪れた時に国民がまだ靴を履いていないという現実を見て本国に電報を送ります。でそれぞれ違う報告をするんですね。である人は、一人の社員は、この国の住民は靴を履かない、だから市場開拓は不可能と言って、でももう一人は、この国の住民は靴を履かない、だから多い可能性があると報告しました。同じように韓国の牧師先生がまだ日本の伝道が非常に困難なデータ、で彼は韓国を訪れたとき、日本の牧師先生が訪れて、なんか嘆くわけなんですよ、大変だ。でもその報告を聞いたときに、韓国の先生たちはこう言ったそうです。日本はこのような状況です。日本の伝道はとても難しいです。しかし韓国はいいですね、一人の日本の先生が。でも、もう一人の韓国の先生こう言ったんです。いいえ、韓国では教会はもうどこへ行ってもあります。飽和状態です。私たちから見るならば、むしろ日本は羨ましい。日本ではいくらでもその可能性が広がっているからです。靴の社員が報告したこと、韓国の先生が日本の先生に言われている。皆さんはどのように見えるでしょうか。消極的な方を取って否定的に考えるのか、その否定的に言えるけど、それはもう積極的に活かすことができるチャンスだ。私たちはどちらの人でしょうか。現実の困難とかに戸惑って不可能と見なすか、むしろその現実こんな状況だからこそ、もうたくさん神様の助けが与えられるチャンスを、あれでも信仰を固く持って神様の偉大な力を呼び頼んでいきたいという心で行っていくのをやりたいなと思います。最後に14章を見ていきたいんですけれど、カレブは土地を願ってどのようになったでしょう。ちょっと長いんですけど読ませていただきます。ヨシュアはエフニの子カレブを祝福し、彼にヘブロンを相続地として与えた。このようにしてヘブロンはキナズ人エフニの子カレブの相続地となった。今日もそうである。彼がイスラエルの神主に従い通したからである。ヘブロンの名はかつてはキリアテアルバであった。これはアルバがアナク人の中の最も偉大な人物であったことによる。こうしてその地に戦争はやる。ヘブロンはかつてアブラハムが住んでいた場所で、あと先ほど説明させていただきました。です、このアナク人のアルバ、最も偉大な人物、つまり最も強いだったわけです。ですが、ここをアルバは自分のものにすることができたということです。目に見えることよりも、目に見えないというか、永遠の価値あるものに対して、どこまでも情熱をしないとなく歩み続けていきたいと思います。ヘブロンはカレブの相続地となりました。そこに最も偉大な、最も強い敵がいたわけです。ですが、年を取ってから彼は人から見たら、もうそんな年齢なのにっていう年があったとしても、自分のものにすることができました。神様の前には不可能なことはありません。 神様が宣言したのだとか、神様がそこは私のものなんだと言ったのだとか、確かに主のものであって私たちが信じる者たちというものになるんです。昨日のミリックが7年ぶりに始まりました。とても嬉しく思いました。こういう目を持ってみるならば、日本ってまだまだ神様のものになっているのに地ってたくさんないでしょうか。ヨシュアが十二部族に譲りの地として割り当てていきました。神様の私たちに日本、そしてまた奈良、また五条という地を与えてくださっているわけです。でもまだ全部神様のものに、まあ言うなら私たちのものになっていません。これは先ほどの韓国の先生の話だったり、すっごい可能性がたくさんありませんか。でなんか昨日その可能性を見えたような気がして、240枚中の13人か14人か、ちょっと正式確認は分かりませんって思われるでしょう。でもこれはチラシっていうビラ媒体を配るパーセンテージとすごく大きいそうです。なんか 0.何% ぐらいなんですね。だいたいチラシを見て収益とか、来客とか、そういうのがあるっていう。すごいパーセンテージだって、若田先生が喜んでる。巻いたら来るんです。まだまだ可能性があるなって嬉しく思いました。畑は色づくばかりに実っています。御言葉に約束されています。あと何をするのか。借り入れが必要です。借り入れるものになりたいのか。涙とともに巻く。巻くものは喜ぶものだ。決してそれは五条が田舎だから関係ないのか。もう同じです。もう日本どこに行っても電化して的に閉塞状態も同じです。神様の約束を握りしめていきたいな。主はどんな時に追い払ってくださいます。そして最後ですけれど、奈良の方で御言葉のシェアをネビックの先生たちとしているんですね。ちょっと新しくスタッフが加わって、今度高校1年生の子と大学生の子がスタッフに、まあ、スタッフ見習いみたいな感じで入ってくれているわけなんですけど、御言葉のシェアもグループでそこに入ってもらいました。で同じように、まあ、御言葉の光、まあ、自分は御言葉の光なんですけれど、まあ、一人の女の子の証っていうかシェアした、まあ、もちろん感想だけを書いていて、誰もそこに意見もしないし、まあ、リプライすることはないんですけれど、ちょうど吉脇です。同じように吉脇を読んでいるんですけれど、この譲りの地っていうのが、まあ、彼女はまだクリシャンになったばっかりなのに、とても理解するのが吉脇って難しいだろうなって思っていたんです。でも彼女は13章のところから始まって、譲りの地、割り当て地が与えられていくっていうところに止まったそうです。で、まあ、彼女の文章をそのまま読ませてもらう。まあ、13章のところではレビ族が、レビ族には譲りの地が与えられなかったと読むと、13章の最後のところにはレビ族、レビ部族にはモーセは相続地を与えなかった。それは主が彼らに約束された通り、イスラエルの神主が彼らへの譲りであるって書かれています。そのところで彼女は率直に、最初はレビ部族だけが相続地を与えてもらえなかったことに疑問を持ったけど、そうもしたということじゃなくって、かつて約束された祝福を目に見えるものとしてではなく、礼拝を導く、レビ族は礼拝を導く奉仕者部族だったわけですけど、礼拝を導く奉仕者として特別な関係として与えられたんだと知り、神様の祝福は他のたくさんの幸せの中でも一番大切で幸せなことなんだと思いました。だから他の幸せのことに夢中になるんじゃなくて、目に見えなくても神様を信じて祈り、近くで神様の恵みを感じられたらなと思いました。彼女が救われたのは3月なんですね。まだ3ヶ月ぐらいしか経っていないから、こんな感性を持って、私の祝福は神様です。まあ今奉仕者として立とうというか、まだ何もメインの方針に立っているわけなんですけど、 私たちの譲り道は何でしょう。たくさんのものを与えられています。もちろん今その土地を占領せよとか、ね、戦ってするわけじゃないですけど、私たちの譲り道は神様です。そして私の神様を知らない人たちもたくさんいます。ヨシュアとカレブは恐れることなく主に従い通したから譲り道が与えられました。私たちの譲り道は何でしょう。高校1年生の女の子が書いているように神様の自身じゃないでしょう。彼に従い通しました。私たちはそのように従い通して信仰を与えられ、そしてまた神様与えようとしている、まだ見ぬ見ぬ土地でもその人たちの宣教を励まし合いながら進めていきたいなと思います。そしてまた自分自身に与えられている皆さん約束もあると思います。神様は忍耐を持って必ず約束は実現すると励ましてくださっています。そしてもしかしたら自分の心の中にまだ神様が占めていない、占領していない心の領域があるでしょうか。その部分も約束を信じて委ねていきたいと思います。この黄色の部分だけですけれど読みたいと思います。皆さんせーので、彼がイスラエルの神主に従い通したからである。今日はヨシュアのところから語らせていただきました。皆さんと一緒にこれからも伝道、そしてまた主を信じる、励まされながら、そしてまた互いに励まし合いながら歩みたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、カレブに約束してくださったその土地を主はその通りに実現させてくださりました。でもそれはカレブ自身が主に従い通したからです。主よ、私たちもまだ見ぬ約束がたくさんあります。それはこの日本が救われることです。この五条町で伝道が再びお友達になされようとしました。まだ救われていない方たちがたくさんいます。五条町だけではありません。奈良の地もそうです。日本もそうです。そしてまた私たちの周りの人たちもそうです。主よ、私たちに涙とともに任せてくださる喜びを、そしてまた喜びながら借り入れるその素晴らしさを体験させてくださるようにお願いいたします。魂の救いの喜びをこの五条うちでたくさん体験させてください。そしてまた自分の中でも握りしめて、神様あなたは約束をいつ実現させてくださいますかと思う部分があるのでしょう。主を必ず実現させてくださるために必要な忍耐を与えてくださるようにお願いいたします。主はすべての民族福音が述べ伝えられる時まで終わりの時が来ないとも約束してくださっています。でもその終わりの時を迎えるために御言葉の種をまきなさいと励まし続けてくださっていますから、必ずなるんだと忍耐を与えてくださるようにも主はたくさんのものを私たちに委ねてくださって、そしてまた尽きることのない喜びも与えてくださる素晴らしい主ですから、主よ、あなたの主約束を信仰を持って今日この五条の地も見ることができますように、奈良の地も同じように御言葉の約束を実現させてくださるようにいたします。主は必ず、主の約束は忍耐です。あるいはこの忍耐を通して約束を与えてくださる素晴らしいお方であることを信じ、またここにいるお一人お一人共に約束を実現できることを信じて、お委ねして愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。